おはようございます。6月7日の史実礼拝説教、これから始めさせていただきます。梅雨入り間近になりました。本当にですね、こう暑い日が続きますですね。また先日は、台風もですね、接近しまして、どうなるかと思いましたけど、なんとかですね、大きな被害もなくて、よかったなと思ってます。さて早速ですけども、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました、聖書は、使徒言行録の、4章の1節以下であります。まずは、3章の1節から8節にちょっとですね、着目をしたいと思います。このペテロとヨハネはですね、祈るために、神殿に行きました。で、神殿ではですね、一人のこの足の不自由な、男の人が、物乞いをしていたわけですが、で、ペテロはですね、その彼の足を癒しました。ペテロはですね、私には金や銀はないが、持っているものをあげようと、ナザレの人イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいと、そのようにしてですね、この物乞いをしている人にですね、語りかけたわけであります。その出来事を見てですね、驚いたこの群衆がですね、周りに集まってきたわけです。ペテロはですね、その群衆に、向かいまして語り始めたわけです。3章の、15節から16節にですね、あなた方はあのナザレのイエスを殺してしまったと、しかし神はこの方を死から蘇らせたんだと、私たちはあなた方が殺したイエスの名によってこの人を癒したんだと、そのようにしてですね、ペテロは語るわけです。この群衆はですね、目の前でこの足の不自由な男の人が歩き出したその奇跡を見まして、ペテロの言葉をですね、信じたわけです。その時改心した者は5000人であったと、使徒言行録の4章4節では記しているわけです。これはですね、主イエスを捕らえて処刑した人々にとってはですね、耐えられない出来事だったと思いますですね。4章の、5節から7節を、読みましょう。次の日、議員、長老、立法学者たちが、エルサレムに集まったと。大祭司アンナスとカヤファと、ヨハネとアレクサンドロと大祭司一族が集まった。そして人たちを真ん中に立たせて、お前たちは何の権威によって、誰の名によってああいうことをしたのかと尋問したとですね、そのようにですね、記されてますね。ユダヤ当局者はですね、思いました。この神殿はですね、聖なる場所なんだと。その神殿を汚した罪で、私たちはイエスという男を捕らえて処刑したんだと。それから2ヶ月も経たないうちに、あの男の弟子たちであるお前たちが、イエスはよみがえったなどのですね、そういう説教をして民衆を惑わしていると。私たちはお前たちを許すわけにはいかないというわけであります。彼らはですね、イエスを処刑することによって ことは終わったと思っていました。弟子たちはですね、そのシューエスを見捨てて逃げ去っていたわけです。ところがですね、その弟子たちが、どこからかこう現れてきた。そしてイエスは復活した。私たちはその証人だと言い始めたわけです。民衆がですね、それを信じ始めている。これは大変だと、なんとかしなければならないと思ったことでしょう。ユダヤ当局はですね、この弟子たちを捕まえて、脅かせばですね、彼らはすぐに黙ると思っていたわけです。しかしですね、この驚くべきことにですね、その弟子たちが彼らに反論を始めたわけです。ペテロはですね、主イエスが50日前には捕らえられて、死刑を宣告されたその場所で弁明を始めたわけです。信じられない出来事がですね、ここで起こっているわけです。その弁明がですね、先ほど読んでいただきました、4章のその8節以下にですね、から12節に記されているんですね。その時ペテロは聖霊に満たされて言ったと。民の議員、また長老の方々、今日私たちが取り調べを受けているのは、病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものです。この方こそ、あなた方、家を建てる者に捨てられたが、罪の親石となった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのですと。ですね、この方の名の以外はないんだと。この方こそ救い主キリストであることが、その復活によって証明されたんだと。この方の名のほかにはないと言ってるんですね。ペテロはですね、この50日前にはですね、当局の目を恐れまして、逃げ隠れしていたわけです。その彼がですね、イエスが死刑を宣告を受けたまさにその同じ場所に立ちまして、今イエスのために弁明を始めているわけです。権力者たちはですね、二人の、無学な、男たちによってですね、追い詰められてしまいました。もし彼らをですね、殺したならば、二人を支持する民衆はまた騒乱を起こすだろうと。二人はですね、その言葉と技で民衆の心を捉えてしまったわけです。彼らにできることはですね、二人を脅かして釈放することだけだったわけです。17節から18節にこうありますね。しかしこのことがこれ以上民衆の間に広まらないように、今後あの名によって誰にも話してはならないと。脅かしておこうと。そして二人を呼び出して、決してイエスの名によって話したり教えたりしないように命令したと、そう記されてますね。しかしですね、この彼らはまたもや、任されたわけです。19節から20節です。 しかしペテロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいんだろうか、考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないんですと、こう言ってるんですね。ペテロはですね、言いました。私たちは本当に見たこと聞いたことを黙ってるわけにはいかないと。神に従わないであなた方に従うことは神様は喜ばれるだろうかと言ってるんですね。神様に従うのか人に従うのかということなんですよ。主イエスが権力者たちとですね衝突しましたように、主イエスに従う者もユダヤ当局者らとですね衝突するわけです。権力者たちはですねイエスを黙らせようとしてさまざまなこう圧力を加えたんですけども、できないでですね結局は、暴力で主イエスを十字架につけて殺してしまったわけです。でその口封じをしてしまった。しかし今イエスの弟子たちがですね立って彼らに不服を唱えているわけです。権力者たちはですね彼らの口を封じるために弟子たちをもですね殺そうとするわけです。実際そうですね、ペテロとですね、後に殺されてしまいますね。しかし彼らの口を封じることはできないわけです。19節から、20節ですね。先ほど、読みましたようにですね、私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないんだと言ってるんですね。でそのようにですね、どうしてもね、そういられないわけです。彼らは人じゃなくてですね神様の方を向いているわけですよ。主イエスはですねマタイによる福音書10章での、28節ですか、このように言われているんですね。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさいと、こう言ってんですね。ユダヤ当局はですねイエスを殺してまた今弟子たちをも迫害しようとしています。しかしですね魂から出てくる言葉は殺すことはできないんですよね。本当にね心の底から信じているものだから語らざるを得ないというような強い信念を持ってですね語ろうとしているもの、それを打ち消すことはできないんです。でしょ。ですから何千年にもわたって、語り継がれてきたこの主イエスの言葉、主イエスがなされたこと、それが今でも伝わっているわけですよ。私たちにも伝わってるわけです。御言葉を殺すことはできないんです。見たこと聞いたことを話さずにはいられない、そうなんですよ。私たちが今読んでいる使徒言行録の言葉はですね主イエスや弟子たちがこの命を懸けて伝えてくれた貴重な言葉なんですよね。で代々の信仰者たちが伝えてくださった。だから今このようにしてこの使徒言行録を読むこともできるんです。だから私たちはこの聖書が示す生き方を生きることができるし、またこの聖書をですね、述べ伝えていくことができるわけです。主イエスがですねいやこの弟子たちがですね命を懸けてこの守ってきたこの福音はですね本当に 正義のためには人を殺せとは教えないからなんですよ。ねえ、主イエスが言われたことは相手を殺せということではなくって、体を殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなということです。ねえ、私たちの魂を殺すことはできないんですよ。そんな者たちね、皆さん、日本でも禁教令が出た頃、殉教者がいっぱい出ましたよね。本当にですね、火あぶりにされてしまったりとか、むごいことをされました。それでもみんな恐れることなく、主イエスを信じてったわけでしょ。だから今私たちにも福音が伝わってるわけですよ。世があなたを殺すのであれば、そのまま殺されなさいと。そうすれば神はあなた方に永遠の命をくださるんだと、イエスは言われたわけです。ね。この世でキリスト者になるということはですね、本当マイノリティです。少数者になるということですよね。少数者であるためにですね、生きにくいことも起こるわけですよ。ねえ、なんで教会なんか行くんだなんて言われてね、ありますでしょ、本当に。私なんかもですね、先祖代々の墓にお前は入っちゃいけないなんて、言われたこともあります。まあ嫌ですね、本当に、本当に狭い考え方ですよ。この世と対立してですね、神に従うのか人に従うのかといつも問われる時があるでしょう。しかしね、私たちはこの聖書の言葉だけを頼りに生きていきましょう。ね、だと思いますよ。なぜならばですね、使徒言行録が示すように、神様の言葉は弟子たちが命にかけてこの守り抜いてきた、今私たちのもとに伝えられているんです。ですから私たちがどっちを向いて生きるのか、神様の方を向いていくのか、人の方を向いていくのかは大事なことだと思います。それが私たちを、ある時はキリスト者にし、ある時は神を裏切るものにするんです。4章のですね、10節から、12節にですね、こうありますね。4章10節から12節。あなた方もイスラエルの 全体を知っていただきたい。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人イエス・キリストの名によるものです。この方こそあなた方を家を建てる者に捨てられたが、隅の親石になった石です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのですと言ってるんですね。この名のほかには救いはないんです。主イエスキリストの皆以外にない。私たちはですね、この言葉をですね、この川口の人たちに伝えるためにですね、今私たちも御言葉に聞いているわけです。さて、それでですね、この使徒言行録の14章のですね、29節から30節をちょっと読みましょう。次のページですね。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべ イエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技を行われるようにしてください。このようにですね、祈ってますね。この神殿でですね、説教をしたためにですね、捕らえられまして、裁判を受けたペテロたちがですね、釈放されまして、仲間たちのところに戻ったときにですね、一同が祈った祈りの言葉なんですね。彼らはですね、この迫害を私たちから取り除いてくださいとは祈らないんですよ。むしろ彼らはですね、迫害を神様が与えられたものと考えているわけです。この救いのですね、言葉を述べ伝える。ね。この他に救いはないんだという、ね、その決心ですよ。ね。彼らはこの迫害を私たちから取り除いてくださいとは言ってない。むしろ彼らは迫害を神様が与えられたものと考えている。直前のですね、27節から28節にね、こうありますね。事実、この都でヘロデとポンティオピラトは、異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なるしもべ、主イエスに逆らいました。そして実現するようにと、御手と御心によってあらかじめ定められていたことをすべて行ったのですと。このようにですね、述べてるんですね。ここにあるのはですね、このイエスの十字架の死はですね、神様の御手の中の出来事であってですね、私たちへの迫害もまた神様の御手の中にあるという信仰なんですね。幸いとか祝福ばかりじゃなくて、災いとか苦難もですね、御心として受けていこうと。ただその中で大胆にあなたを証しする力を与えてくださいと彼らは祈ったんですね。ね、救いの中に自分たちも入れていただいてる。ね、この名の他にしか救いはない。その救いをいただいてる。だから災いも苦難も御心として全てを受けていこうという信仰心ですよね。ここに私たちのですね、信仰の確信があるんじゃないんでしょうか。全ては神様の御手の中にある。神様は悪さえも用いて、すなわち災いもあるんだと。でも私たちに祝福をくださる方なんだという、そういう信仰なんですよ。いい時ばかしじゃない。ねえ、本当に苦しいこと、なんでですかと問いたくなるような現実がありますね。しかしそれも神様が与えてくださってる、そういう信仰だと思います。あの氷点ね、あるいは塩刈峠と多くの小説を残してくださったあの三浦絢子さん、生涯にですね、本当に次々と病気をされたと言われてますね。で、その病気についてですね、で書かれてますね。私はがんになった時、ティリヒの神はがんをも作られたという言葉を読んだ。 その時、文字通り天から一線の攻防が働いたのを感じたと。神を信ずる者にとって神は愛なのである。その愛なる神が癌を作られたとしたら、その癌は人間にとって必ずしも悪いものとは言えないんじゃないか。神のくださるものに悪いものはない。私はベッドの上で幾度もそうつぶやいた。すると癌が神からの素晴らしい贈り物に変わっていったのであると。まあね、三浦綾子さん素晴らしい言葉を言ってますね。今私たちの、連なる方々も本当に病気と戦っておられる。あるいはご高齢になられて本当にお家で療養の時を過ごされている方もいらっしゃる。どのようにして祈っていいのかわからない。その中でですね、この出会っているのが三浦綾子さんの言葉です。本当にね、ここに信仰があると思います。病も死も神様がお与えになられる。今は分からなくともそれが祝福なんだと受け止めていく信仰ですよね。そうすると本当に神によりて易しという言葉が出てくるんじゃないでしょうか。三浦綾子さんの言葉はですね、このユダヤ議会からこの釈放されて帰ってきたこのペテロとヨハネをですね、この迎えたこの教会の人々のですね、祈りに通じるものがあるんじゃないでしょうか。神様のくださるものに悪いものはないんだと。仮に今自分たちの教会に、あるいは自分たちに迫害が与えられるならばね、苦難がですね、与えられるね、なら、それを必要な試練だとして受けていきたいと思うんですよ。この試練を通して神様は良い技をなそうとしておられると思うんですよ。だからこそ、あ、ここでしばらくこの試練と向き合っていけと、神様から与えられたものなんだと、そこでみんなでそれを乗り切っていくこと、それがとても大事だと思いますよ。ね、川口教会100周年を迎えました。本当に幾多の試練がありましたね。それを皆さんの信仰、先輩たちの信仰で乗り切ってきたわけですよ。この信仰があれば世の中にね、怖いものはないと思います。本当に底辺に転落しても必ずキリストは救ってくださるんですね。そこのそこでどうにもならないときに何かをなすように召されているんですよ。実際にそうじゃないでしょうかね。バブルが弾けて大変な時あった。でもそれをなんとか乗り切ることができた。私たちの教会もまたいろんなことがありましたね。先週も、台風で大雨が降りまして、芝川がもう少しで氾濫しそうだということを聞きましてびっくりしました。あの神奈川台風の時に、ですね、芝川が氾濫しまして、私たちの教会は大きな被害があったと、伺ってます。貴重な資料もですね、流されてしまったという大変な被害もあってるわけですね。でもその中にあっても、みんなで力を合わせて乗り越えてきてるわけです。たとえ救ってね、私たちはですね、どんなような時にもですね、 何かをしようするように召されてるわけです。たとえ大変な状況になったとしたって諦めないで、まっすぐに神様のへの見栄えをどのようにして表していくか、常に私たちがチャレンジしていく、そのように召されているわけです。私たちもですね、人たちの信仰をですね、またこの三浦綾子さんの信仰をですね、与えてくださるようにお祈りしたいと思うんですね。パウロが言うようにですね、あなた方にはキリストを信ずることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのですと、このフィリピの信徒の手紙に言ってますね。パウロ先生は本当に素晴らしい言葉を残してくれたと思いますね。キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているんだと言ってますね。本当に私たちはまさに、神に従うのか人に従うのかじゃなくて、あくまでも神様に従っていくんだという強い信仰を持ってですね、歩んでまいりたいと願うものであります。どうか皆さんに主の恵み豊かにありますようにお祈りしております。では祈りを捧げましょう。神様、今日も御言葉に聞くことができまして感謝いたします。神様に従うのか人に従うのか、常に私たちに降りかかってくる命題であります。しかし私たちの信仰は神に従って歩む、そのような強い信仰を持ち続けることができますように、主をどうか導いてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。